生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者へ。
プレゼンターの秋です。
アシスタントのトミーです。
はい、前回はですね、人の受精卵をシャーレの上でですね、作成して、それから胚盤法に戻すというですね、成功をですね、わずかチーム結成、してから2年間で、達成したというところまでお話をさせていただきました。
はい、ネイチャーに論文を載せる名誉みたいな話がちょっとありましたね。
そうですね、はい。で、胚盤法までですね、達成したということで、いよいよ今度次の課題としては、この胚盤法まで、できたですね、受精卵を子宮に戻すということをチャレンジするということに今後なっていきます。
はい。
で、ただですね、胚盤法までシャーレで育てることはですね、実際1970年の実験で成功はしてたんですけれども、これはもう非常に稀な例でした。で、胚盤法まで育たずにですね、死んでしまっている胚がほとんどだったので、彼らはですね、ある程度確実に育てられる8分割胚ですね、2分割して、4分割して、8分割。3回分裂をすると8分割胚になるんですけれども、この綺麗に8分割まで分かれた胚を、子宮に移植するということをですね、1971年から取り組むようになります。
はい。
胚盤法までですね、行ってから戻す方がおそらく確実なんですが、それよりもですね、8分割の方が、シャーレの上よりもですね、子宮の中の方が、おそらく環境がいいだろうという考えからですね、8分割胚を戻すというような決定をしたということ を行います。
はい。
で、こういったですね、挑戦を続けている中でですね、彼らに悲劇が襲いかかるという形ですね。で、それがですね、MRC というですね、イギリスのですね、医学研究評議会から資金援助をですね、打ち切られると、予算をつけないよということを決定されてしまいます。
うん、
で、MRC というのはですね、イギリスの税金を投じて、価値ある医学研究に研究資金を出すという、そういう政府機関なんですけれども、ここがですね、ボブたちの研究資金を打ち切ると。決めたということですね。で、これにはですね、いろいろな理由が言われたそうなんですけれども、例えばですね、体外受精によって、体外受精によって何が起こるかわかんないと、重い先天性の障害を持つ子供が生まれてきてしまうのではというようなですね、そういう恐れがあるんじゃないかと。で、政府としては例えば人間により近いですね、猿で数世代にわたって健康な子供が生まれるということを証明せよというようなことを迫られます。で、またですね、不妊はですね、病気ではないという認識があってですね、病気ではないことに関しての研究に予算を割くということよりも、命に関わる病気の研究に予算を使うべきだと、そういうような意見もあったそうです。
なんか、ちょっと口を挟みたくなっちゃったんですけど、
はい、
映画ジョイの話からこのシリーズというか、
はい、
この3人の話始まってて、でその映画ジョイの中にあった描写で、
はいはい、
その当時の1960年代70年代のイギリスで、
はい、
結婚したけど子供ができないと、
うん、
女性はこうめちゃくちゃ肩身が狭い思いをするみたいな描写が、
うんうん
うんあったんですよね、
うんうん、
でこれって2020年を超えた日本でも、
うん、
まだ子供はまだかしらみたいな人いるので、
うんうん、
病気ではないから治療する必要がないとかそこに予算を割く必要がないっていう意見をこの評議会の人たちが出していても、
うん、
なんか現実世界の、
うん、
特にその男性不妊っていう考えも多分なかったというか、うんうん、乏しい時代だと思うので、うん、子が生まれないとこう女性はそれだけで尊厳を失うみたいなことはあったんじゃないかなっていう予想です。これは私のただの一
本当にそうだ、そういう世界だったと思うし、今以上にね、
うんうん、今ですらあるからね、
うん、なのでまあ、これは本当に実際その時代のその問題を抱えてた夫婦とか、
うん、
それから女の人、
うん、
もしかしたら男性不妊がね原因でできないっていうケースもあったであろうに、
うん、
まあなんせ半分は男性が原因なので、
うん、
であったであろうに私は子供ができないって思い込むというか、うん、まあ判定のしようもないし、
うん、研究が進んでないからね、うん、その不妊の原因がどこにあるのかがわからないまま、
うん、
なんか日本語で言ったらなんかあの人は馬爪だみたいな感じになって、
うんうん
ちゃって、そうするとなんか離婚されたり、うん、その次また再婚先が見つからなかったりとかするし、
うん、
特にキリスト教社会だと、うん、その神に愛されていないのではみたいな差別みたいなことも起きてたんだろうなって、
うん、
映画ジョイを見て思いました、
うんうん、いや本当にそれはねイギリス社会だけでなくて日本でもあっただろうし、うん、まあ、この時代の世界、あちこちでそういう問題があったのかな、というふうに思いますね。
はい。
はい。
というのをちょっと間に挟みまして、うん、すいません、お返しします、
う
ん。
はい。まあ、ただ、そうですよね。だから本当に不妊は病気ではないっていう認識があったっていう。まあ、今でも不妊は病気でないっていうふうに思ってられるかもしれないし、
まあ、まあ、本当に原因不明なこともあるし、
うん、
病気の定義から、きちんとこう広まってないからね、何を病気とするかっていうところはあるね、うん、妊娠も病気じゃないと言われますが、むちゃくちゃ体調悪いです、つわりは現在進行形で体調悪いので、妊娠は病気じゃないからねって、私男の人に言われたら胸ぐらつかんでビンタしたくなると思います、はい、別に言われたわけじゃないです、
はいはい、男の人気をつけましょう、
はい、はい、うかつなこと言わないでください、
はい、まあ男女ともに気をつけましょう、はい、でですね、あと、まあ、もう一つはですね、体外受精は試験管ベイビーとも言われてですね、人間を工場で作るようなイメージを連想させたんですね、
うん、
まあ、ちょっと言葉が悪かったっていうのもあるかなと思うんですけれども、
うんうん、
で特にこのキリスト教社会のイギリスでは、まあ、キリスト教はですね、神が人を作ったという思想がありますので、神しか作れない人を人が作っていいのかと、
うん、
いうですね、
越権行為だとね、
というような、まあ意識がありました。
はい
はい。まあ実際はね、まあ科学の力を使って、ちょっと生命ができていくのを手伝ってるっていうことなんですけどね。実際になんか卵子から作ってるわけじゃないので、卵子は女性の体から取ってくるし、精子も人間の体から取ってくるし。
うん、まあ、その、なんだろう、倫理的な議論はきっと今もあると思うので、
うん、
ここでは、ちょっと大やけどするんで触れないでおこうかな。その当時そういうふうに言われて、反対意見が強かったみたいな話で。
で、まあ、なんていうのか、その、肺を、まあ、作るっていうのは確かにその、キリスト教、人を作るっていうことなのかなと思うんだけど、これはちょっと今でも、答えが出ないなと思うんだけど、
うん、
まあ、肺を作って、で、まあ、何個か肺を作るよね。で、その肺のうちの、1個しか戻さないから、この当時は凍結技術がないから、
うん、
他は捨てるということになるので、
うん、受精卵、
受精卵、
胚盤法の胚ね、
うん、胚盤法の胚、
うん、
で、なので、人間になれる可能性があるものを捨てるというのは殺人行為じゃないのかという、
うんうんうん、
まあそういう話もあったようです、
うん、
で、これは今でも答え出ないなとは思いますね、
うん、
うん、で、まあ、あとですね、まあ、産婦人科医のステプト先生ですけれども、まあ彼はですね、エリート医師ではない、まあ一階の地方の産婦人科医というような立場だったので、うん、まあ大学でバリバリなんか研究と医者とやってるみたいな、そういう医者じゃないみたいな、
うんうん、
そういうやっかみっていうか、
まあ、なんかポットでの田舎もんが、なんか偉そうなことしやがってみたいな。
そういう 感じで、そんなお医者さんがなんか最先端の腹腔鏡手術、
うんうん、
まあ、これがまた当時は得体が知れないものだっていう風な思いもあって、うん、
信用できないみたいなのはあるよね、うん、権威性ってやっぱ強いからね。
まあ、こういったところに対するあの、まあ、ひがみとか、
うん、
まあ、あの男の嫉妬みたいな、
まあ、女もあるよ
いや男の嫉妬は本当にねもう厄介だなって毎回思うんですけどまあそういうのが
それはまあ置いといて
ありあもうあったんじゃないかというふうに言われてます。
はい、
でまあ MRC からの資金打ち切りっていうのはですね、国の科学界からあの公式にノーを突きつけられたというような、まあ極めて、重いですね意味を持ってしまったんですね。
うーん、
なのでまあ世間からの信用もなんかこうなくなったみたいなところがあります。なので、ボブはですね、非常にまあ、あの、強い方でしたので、ここに対して反論をします。法医学者のですね、デビッド・シャープという方と共著でですね、ネイチャーですね、論文の雑誌に、あの、反論を発表すると。
法律の学者さん、法学者さん。
法学者さんですね。うんうん、法律学者さんのデビッド・シャープさんですね。
はい。
で、この論文での主張というのは、不妊は治療されるべき権利かと、いうことをまず述べます。子供を持てないという苦痛をですね和らげることは他の病気を治すことと同等の医療であるというふうに主張いたします。
うん、
で、医師と患者との同意っていうのが非常に大事だよということで、まあ、現代では当たり前のですねインフォームドコンセプト、インフォームドコンセントに近い概念をこの時点で明確に打ち出しているということですね。はい。で、まあ、これはすごい、なんかね、あの、もう医者に言われたら手術しないと当たり前みたいな多分世界だったと思うので。
うん。だってあの、本当につい何、10年、20年前って、
うん、
あの、癌が告知されないまま死ぬとかさ、
うんうん、
あの、ちょっとこれあの、なんだ、ドラマとか本とかの話だから、
うんうん、
なんかいつどれぐらい正確にとか言えないけど、
うん、
その、本人に言われないまま治療が進むとかが、
うん、
当然のことだったんだもんね、
うんうん、
だってこれ50年前の話だから。
そうですね、まあ、あのイギリスがどうだったかちょっとそこまで分かんないんだけど、
うん、
まあ、あでも、まあ、こういうですね、概念っていうのを明確に打ち出していると、
うん、
でそれからですね社会の役割として、科学技術をですね未知の恐怖として拒絶するのではなくて社会全体でどのように受け入れるべきかというような枠組みを提案したという形になっております。
めちゃくちゃ画期的じゃないですか。
いやめっちゃ画期的だしこれは本当今でもあのぜひと思うなんか意見ですね、
うん、いや科学技術を未知の恐怖として拒絶するのではなく社会全体でどのように受け入れるべきかっていう文を、
うん、
あの標語にして歩きたいぐらい、
うん、
あのその視点足りてない人いっぱいいるなって思う。
うん、本当に。
あ、私もですけどね。
うん、届いてほしいなと思いますね。僕も含めてこれはなんか。
なんかわかんないって怖いからね。
うん、なんかわかんないって怖いからって言って、
怖いから怪しいっていう。
まあうん、怖いから怪しい、怖いから、
あ危ない、
まあ。うん、受けたくないとかっていうので、忌避してよくわからない医療的なものにすがる人多いので。
うん。
うん、
これはすごい、大事、今でも大事だなって思いますね。
うん。ですね。
はい。
っていう、まあ、こういう意見を、まあ、反論の論文として、投稿したという形ですね、うん。論文ってこういう論文もあるんだっていうのをちょっと僕は結構、
うんうんうんうん、
びっくり しました。
うん。
はい。
研究成果じゃないもんね。
うん。
立場を明確にする論文。
うん。なんか意見広告みたい。まあ、広告じゃない、意見ですね。
うん。
を、まあ、理論的にまとめたという形、しかも法医学の方と共著でという形ですね。あ、法学者と。
そう、なんで法医学者って言うから、なんか、あの、南北東西取る人みたいになってるからさ。
すいません。法学者ですね。
法律の
学者さんですね、はい。はい。間違えました。
はい。
ですね、ただですね、この論文を発表したことに対するですね、いわゆるあのメディアからの反発っていうのはひどいものだったということですね。で、ボブはですね、フランケンシュタインを作ろうとしているマッドサイエンティストとして、報じられるという形ですね。 で、カソリック教会ですね。まあ、宗教界からも、シャーレの中で受精卵を扱うことは自然の摂理に反するとか、神の冒涜であるというような形でした。で、まあ、さっきも言いましたけど、移植された余剰胚をですね、移植されなかったですね、余った胚を捨てる可能性があることに対し、これは殺人なのではないかというような倫理的な問題提起もありました。ただですね、それでもですね、不妊悩む当事者たちからはですね、応援の手紙が殺到したそうなんですね。で、チームはですね、この応援の手紙なんかを、まあ、追い風にですね、いや、これは僕たちがやらないといけないということで、負けない、まあ、気持ちがあったという形ですね。で、そんな時にですね、やっぱり、まあ、世間からバッシングされてもですね、拾ってくれる方がいたということで、リリアン・リンカン・ハウエルさんという方が、ここで登場いたします。
はい。
で、絶体絶命の彼らですね、もう本当に資金がなくなっちゃったよというような状態で、もうこれからどう研究するんだという時に現れたのがこの方になりますけれども、1971年ですね、このアメリカのですね、事業家の娘さんでですね、自身も事業家で、慈善家のこのリリアンさんなんですけれども、ボブたちの苦境を知ってですね、個人的な支援を申し出てくれます。で、彼女がですね、彼らの研究に寄付してくれた額はですね、おおよそ10億円ぐらい。で、そのおかげでですね、彼らは研究を続けることができましたという形になります。
はあ、
もう本当、毎回、こういう、なんか生命科学の冒険者でですね、取り扱っている研究者の方って、苦境になると誰か助けてくれる人が出てくるもんだなと思うので、信念を持ってる人っていうのはなんかこう引き合ってるなっていつも思いますね。
ああ、なるほどね。
で、徐々にですね、研究成果が出てきます。まずですね、着床のメカニズムを解明するというのが1973年から1974年の間に、起こります。見つけます。ボブたちはですね、受精卵を作ることには成功してたんですけれども、どうしてもですね、子宮に戻しても妊娠しないと。で、そこでですね、子宮側の研究もしないといけないんじゃないかということで、今までは受精卵作ることばっかりに一生懸命になってましたけれども、子宮側の研究を開始します。で、排卵誘発剤ですね、を使った時に、卵巣を、まあ、過剰刺激するわけなので、まあ、これで排卵誘発剤を使って、まあ、とにかく卵をたくさん取るということに、重きを置いてたんですけれども、これが、卵巣を過剰反応させて、で、これがですね、子宮内膜の、環境を悪くしてしまうということが分かってきました。まあ、これはもう、どうしてもこの当時、卵子を受精させて、それから分裂をしていくというのが、確率が低かったので、とにかく、だったら、卵子の数をたくさん取って、で、それで、受精卵になる個数を稼ごうと。した結果だったんですけれども、それが逆に子宮には悪影響を与えているということが分かってきたという形になります。
ちなみになんですけど、
はい、
これ今でも、
はい、
その排卵誘発剤を使って卵巣が過剰反応して、
うん、
っていうことは今でも起きていて、
うんうん、
で OHSS ってアルファベットで言って、
うんうん、
卵巣過剰刺激症候群っていうふうに言われるんですけど、
うんうん、
採卵、卵子凍結とか、その、うん、体外受精、顕微受精とかをする人たちは、
うん、
みんなこれの説明を多分医師から受けてると思います。
うんうん、
重症化すると呼吸困難とか、
うん、
その命に関わる合併症が起こる可能性があると、
うんうん、
で、まあ、それが今はそれを起こさないように、
うん、
薬でホルモン値を調整したりとか、
うん、
卵子を育てすぎないようにするみたいなことがやられているはずです、
うんうんうん、そうですね。で、あと、まあ、今だとですね、排卵誘発剤を使って、 まあ、受精卵を作りましたって言った、そのターンの時には、うん、できた受精卵を子宮に返すということはその時にはしません。
うんうんうん。
卵子を今はですね、できた受精卵ですね、肺を凍結して、一回置いておくということができます。
あ、そうだね。
で、そのターンでは、返さずに、次の、生理の後から、薬を使って、子宮内膜を整えて、
うん、
で、それで、いい状態にしてから、まあ、子宮の中、ふかふかのお布団状態にしてから、肺を、返すと。凍結してたやつを、もう一回起こしてですね、
うん、
誘拐して、で、それで、返すということができるので、今ではですね、排卵誘発剤を使って、たくさんの卵子を取って、でそれから、まあ、状態を良くした子宮に戻してやると。次の回の時に状態を良くした子宮に戻してやるということができるんですけど、
うん、
この当時はその、肺を凍結する技術っていうのがなかったんですね。
うんうんうん、
だから、作ったものをその回、そのターンで、返さないといけないと。いう非常に難しいミッションだったんですけれども、
うん、
排卵誘発剤を使うと、卵はたくさん取れるけど、子宮の状態は悪いというところで、
うん、
それでなかなか妊娠が起こらないということが、
うん、
あったんですが、それがやっと この段階で分かってきたということになります。
うん、いや、本当に、私は多嚢胞性卵巣症候群っていう、未熟な卵子を複数作っちゃった結果、こう、いい卵子ができない、できづらいっていう、
うん、
疾患名がついてるので、私自身に、
うん。
で、それがついてる人は、さっきのその、卵巣過剰刺激症候群のリスクが高い、採卵の時に、
うんうんうん、
卵子をいっぱい育てちゃう、ちゃいがち、
うん、ちゃいがちなのに、さらに排卵誘発剤を使うからね。
そうそうそう。っていうので、
うん、
それがこの人たちが発見してくれたおかげで、
うん、
体の負担が少なく、
うん、
妊娠に臨むことができてるんだなって今聞いてて、
うんうん
う
ん、
うおーってこう興奮してるのと、なんだっけ、取り立ての卵を、
うん、
凍らせて、受精卵を凍らせてしまっていいのかみたいな気持ちが、
うん、
一般感情として起きるんだけど、
うん、
凍結した方が、
うん、
凍結した受精卵の方が戻した成績がいいっていう研究がちゃんとあるので、これは今回とは別ですけど、
うんうんうん、
単純にその卵巣と子宮の状態を良くするっていうこともだし、
うん、
受精卵自体も、凍結してる今の方が、
うん、
より成績は良くなってますよっていうのをちょっと差し込んでおきます。
はい。
はい。
でですね、この、まあ、ちょっと後ですね、ボブは変わったことを始めるんですね。1974年なんですけれども、政治活動に入ります。まあ、
急に？
急にというか、まあ、彼自身が、まあ、非常にこう、なんていうんですかね、この研究に対して予算がつかないっていうところに憤りを持ってまして、
うん、
で、これは自分が国会議員になって、変えないといけないという使命感にとらわれるというか、まあそういう考えになるんですね。で、特に国会議員っていうのは、まあ彼から見ると政治家だと。で、科学者の立場から研究予算に意見をできる必要があるだろうというふうに考えたわけですね。で、あともう一つはですね、彼は割とこう社会主義者というか、貧しい人にも、同じ、金持ちが受けてる恩恵と同じようなことが起こらないといけないというような、まあ、平等主義っていうんですかね。
うんうんうんうん、
っていうのが、すごく強くあったみたいなんですね。なので、生殖医療が、もし成功しても、その際には金持ちだけしか受けれない医療になるんじゃないかと。このままでは。
うんうんうん、
なので、貧しい人でも受け入れれるように、したいという思いがあったそうなんですね。
うん、
で、この1974年っていうのはイギリスが政情不安な年だったみたいで、2回ですね、国政選挙が行われたみたいなんですけれども、残念ながら、ボブはですね、2回とも落選してしまうということですね。
はい。
で、あとですね、この年ですね、ジーンのお母さんがですね、病気になるということがありました。 で、そのた、看病のためにですね、ジンはですね、1974年の末からですね、1975年にかけてですね、まあ、映画ジョイの中ではもう完全に離脱しているような感じに描かれてますけれども、実際は研究には関わってたみたいなんですが、正直こう、培養にですね、時間を割くことがあまりできない時期っていうのがあったみたいなんですね。
そうですね。ジンの、研究助手の仕事で、なんか24時間、ね、いつ寝てんのみたいな感じで、うんうん、温度管理して、
そうです、そうです。
観察してみたいな感じだったのね、はい。それを看病しながらでは無理だわ。
無理ですね。
はい。
しかも、お母さんが住んでるところと研究所とか、また、250キロぐらい距離が離れてる場所だったので、
遠い。
なので、もうなかなか難しい状態になってました。で、ジーンがですね、培養に関われない間っていうのは、もう全く培養がうまいことできなかったみたいです。はい、卵子と精子の受精からですね、うん、その後育っていくっていうことが全くできなかったので、もうこの間は、研究が停滞してしまうということになります。
はい。
はい。でですね、まあ、ジーンが戻ってきてですね、1975年なんですけれども、半分だけ成功するということが起こりました。ついに、ですね、受精卵がですね、着床したんですね。で、しかしですね、それはですね、残念ながら子宮外妊娠ですね、だったんです。で、まあ、子宮外妊娠っていうのは、要は子宮以外のところで、妊娠が成立してしまったっていう形で、まあ、卵管に、着床してしまったそうなんですけれども、この時にはですね、で、ただ、着床したということは、シャーレで作った、人の卵子であっても、妊娠できる可能性があるということを示唆してました。
うん、
なので、まあ、ちょっと半分成功。まあ、その、子宮外妊娠されてしまった方には、まあ、大変かわいそうなんですけれども、成功の芽が出たということは言えるのかな、ということですね。
うん
うん、で、まあ、これはですね、IVF ですね、肺移植を行って、で、初めてですね、妊娠ホルモン、HCG の上昇を確認した事例となりまして、まあ、体外で作った肺が人間に根付くことを科学的に証明できたということです。で、この論文ではですね、ジンパーティー、パーディーもですね、共著者として、名前が載っておりまして、移植された肺がどのような形態、どんな八分割肺だったのかっていうのも詳細に記述をしているという形になります。
はい。
で、この子宮外妊娠を分析したですね、ボブとステプトはですね、ある仮説に到達いたします。卵をですね、たくさん取ろうとしても、使ったホルモン剤が子宮を、まあ、今回のケースっていうのは、なぜ子宮外妊娠が起きてしまったのかっていうのを、まあ、彼らは仮説として立てるんですけれども、ホルモン剤のせいでですね、子宮が激しく収縮してしまうと。で、そこに肺を戻してやったので、肺がですね、収縮によって卵管へ押し出されてしまったのではないかというふうに仮説を立てます。
うんうんうん、
なので、彼らはですね、まあ、5年間、一生懸命データを積み上げてきた、この肺卵、誘発剤を使ったですね、プロトコールです。ですね。まあ、どの時点で、この、注射を打ってとか、っていうようなプロトコールを、もう、一回捨てようという決断をするという形になります。
はい。
まあ、薬の力のせいで、子宮が、の環境がおかしくなってるし、で、子宮が激しく収縮して、まあ、卵管炎肺を押し合ってしまったことによる失敗をやめる、回避するにはもう薬をやめるしかないかなというふうに考えたということになります。今回はですね、ちょっとここまで、本当に、成功まであと一歩というところですね、半分成功したよというところまでをお伝えさせていただきました。
はい。
はい。次回はですね、いよいよ成功をするというお話をさせていただきたいと思います。
はい。
それではありがとうございました。
ありがとうございました。